宇都宮市はレディオベリーのすぐ近く。火曜日の夕方4時を過ぎるとひっそりと開店するバーがある。そこでは毎週栃木を、そして仕事を愛する大人たちが集い、グラスを片手にトークの花を咲かせている。今宵はどんな時間が流れるのか。ひっそりと開店です。
栃木県経済同友会プレゼンツ、テューセイトーキングバ
ー。どうも。
いらっしゃいませ。あら、新善さん、今日は何にしますか？
いつものでお願いしましょうか。
かしこまりました。
今日は女性がいらっしゃるんですね、この店。どうも。
どうも。
お隣よろしいでしょうか？
どうぞどうぞ。
失礼いたします。さあ、こういう時にね、会話何をつまみにしようかなと迷うので、どんな仕事をなさっていらっしゃる？突然ですけどね。
NTT ドコモの栃木支店という
ところ。はいはいはい、
はい、あの支店長をしてます。
あ、お名刺いただけたりとかしますでしょうか？
はい、
株式会社 NTT ドコモ栃木支店。
はい、支店長してます。
支店長野沢千秋さん。
はい、野沢千秋と言います。
お待たせしました、おっかさんソーダです。
あ、どうもありがとうございます。乾杯。スマートフォンや携帯電話のことならもう何でも任せてるって感じですか？
いや、あの、何でもって言うとちょっとあれですけど、はい、まあでも本当そうですね、はい、あのドコモに入って、ずっと入社してからずっとなので、
はい
はい、
入社って何年ぐらい前なんですか？
とですね、はい、もう28年とかになるんじゃないですかね。皆さんが携帯電話を持たれるか、
はい、
まだまだ携帯電話初期の段階ですね。
じゃあもうドコモの誕生とともにっていう感じですか？
はい、あの実は NTT ドコモって1993年にできてるんですけども、はい、私あの94年入社なので。
お、あのまだこう車のトランクにこうポールが立って、
はい、アンテナが立って、
はいはいはいはい、はいはいはい、
自動車電話ですよね。
そうそうそう、はい、もうそういう車見るだけでなんか、あ、なんかすごい人が乗ってるのかなって思って。
そうなんですよね、偉い方がこう乗りになってるっていうイメージ
象徴でしたよね。
はい、もしくはショルダーホンといって肩をかけるテレビ局の方がこう持ってる、はい、はい、あんな時代でした。
僕そう考えると懐かしいのはモトローラってありましたよね。
はい、ありました。黒いね、端末 で
蓋だけパカッて開いて、
はい、パカッて開いて
文字が赤かったんですよ。LED で、
そうです、そうです、
数字しか出ないんですけど、あれかっこよかったなと思って、は
い、もうなんかがっちりしててすごい頑丈な、はいはい、携帯電話で落としても壊れないみたいなのが、
はい、
多分こう売りだったモトローラですね。
で PHS があったりとかして。
そうです、そうです、 PHS があってっていう。
好きな女の子がね、 N のなんか白いの折りたたみを使ってたんですよ。
はいはいはい、
あれ使ってるだけで可愛く見えちゃう。あれは何の現象だったんですか？
あ
の、ありましたよね、 N
の、あの時一番携帯電話がこう可愛くなった、どこのメーカーさんも結構可愛い形でしたよね、はい、あの今よりもなんかこうピンクの色があったりとか、
はい、思い出深い端末とかってありますか？
私は実はなんかいろんな端末とかもこう開発とかもしてたりしたので、
はい、
音楽専用端末とか、
はい、
映像を見る専用の端末とか、
はい、
いろんなもの結構やってたんですよ。ちょっと今となっては一世代早かったかな。
やっぱりこう僕らが目にしない隠れた端末もあるわけですか？
いっぱいありました。
開発の途中で、うん、これはデザイン案に消えてっていうような、
はい、いっぱいありますよね。
野沢さんはもう全てを知ってる感じですね、歴史をね。
まあそうですね、ほぼほぼドコモの歴史は知ってるかなと思います。
でも僕1993年はまだ大学生なんですけど、はい、その時こんなスマートフォンが世の中何でもできるようになるとは思わなかったです。
なるほど、そうですよね。
i モードが出て、銀行のお金動かすのはちょっと不安だな、さすがにそれはと思ってたんですよ。
はいはいはい、
今普通ですよね。
そうですよね、お財布ですしね、
うん、その頃こう僕らより上にいるわけですよね。まあ、先をちょっと考えてるわけですよね。
まあ、でもやっぱりあの、はい、携帯電話で何でもできるようになったら便利だなっていう、うん、そこは前提としてあると思うんですよね。
はい、
はい、だからできることなら何でもやってみようっていうふうに、うん、やっぱどんどんどんどん発想は広がっていったんだと思うんですよ。
お待たせしました、シャンディガフです。
そもそも野沢さんご出身というのは
宇都宮なんです。
あ、そうなんですか。
はい、 大学で東京に出て、
はい
はい、でそのまま、まあ就職をしたので、はい、なんか30年ぶりに今、はい、宇都宮に戻ってきたっていう形ですね。
そういう形なんですね、
はい、
東京でご結婚なさって、
はい、そうです。
その東京にいらっしゃったものが、はい、今回
あの支店長として赴任で戻るという、
は
い、
え、戻ってきたのはいつなんですか？
昨年の6月です。まあ、地元がやはりこっちなので、うん、親も住んでますし、うん、そういう意味では本当にあの年に2回ぐらいは顔出しに寄ってはいたんですけど、
うん、
この中心街のところってのはあんまりいなかったんですよね、来なかったので、うん、久しぶりにあのオリオン通りとかこう歩いてみて、うん、人が少なくなったなっていうのはちょっとあります。
まあ、日本のねもう至る所でその中心地の空洞化っていうのはね、はい、避けられない問題として今あるみたいですけども。
そうですね。
どうなってもらいたいですか？
栃木県の宇都宮って顔だと思うので、うん、やっぱその顔としてはここをきっちりあの他の他県の皆様とか、うん、外国人の方も含めて、はい、やっぱ知ってほしいっていうのはあるので、はい、やっぱりもう少しこう進行しなきゃいけないなっていうところはありますよね。うん、はい、うん、
そのためにドコモができることって何かありますか？
ドコモができること、私たちちょっとやっぱりこう下支え、いわゆるインフラ業っていうところなので、今携帯電話を持たれている方っていうのがあのほぼほぼだとは思うんですよね。だからやっぱり人の流れみたいなものについては我々も結構把握ができるかなというふうには思っていて、今ちょうどあのコロナ禍でよくありますよね、
人流の調査ですか？
はい、人流の調査みたいな、
ああ
い
うこともデータとして持ってるんですよね。
はい、そうなんです。やっぱりそういうものを使いながらこううまく人をですねこう誘導させていくような、うん、そういうのもできるとは思いますし、うん、あの今 5G という形で、うん、第5世代というところで携帯電話っていうものもどんどん進化してるんですけれども、うん、やっぱそういうふうなものをもう通信網として利用して外に出ていても本当に便利な形でいろんなことができるっていう状況を作り出せるとは思うんですよね、
うん、
なので宇都宮もこう LRT が通るようにもなりますけれども、うん、まあ、向こう側ですけれども、やっぱそういう LRT とうまく活用しながら、うん、あの交通網をまあ便利よく使うことができる、そういうところもこうつなげるとか、うん、お手伝いできるところはいろいろあるかなというふうには思いますし、
すごい個人的興味なんですけど、こう野沢さんから見てパッとこうじゃあそれ飲んでる時にこの端末使ってるのってこう興味持っちゃう人っています？
ないです。
あ、もうそれはないですか？
はい、携帯、まあ、スマートフォンが、うん、多分皆さん大体同じ、
まあ、そこで言うとそうですよね、
みんな
画面ですもんね、
はい、だから多分今そんな
中身は見えないですもんね。
そうなんですよね、
スペックとかそういうのはね、
前みたいにね、
そうか、
個性が現れるんだったらいいんですけど、
う
ん、
そうか、
多分あんまり今はスマートフォンでってないですよね。
野田さん、ちょっとまたぜひ、
はい、
ちょっと歴代の端末とか今度持ってこようかな
ちょっと携帯談義をですね、
家から持ってきてね、はい、本当に今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。